大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、最近手に入れた、CD をいろいろかけようと思ってるんですけども、まずは青森は多分八戸で活動してるのかな、トルフォボッコ楽団のソングスというアルバムを手に入れました。これ私が一緒にやっているトランペッターのルイケ新平さん、ONJQ なんかで先週もかけましたけども、ルイケさんが、青森の八戸出身なんですけど、彼を NHK に、ジャズトナイトに呼んで、ゲストで喋った時に、地元のトルフォボッコ楽団っていう話が出て、聞いたことない、どんな楽団だろうと思って、ネットで探してみたら、パッと出てきてですね、それで、なんかジャケットがすごいいいんですよね。だこれ面白そうだなと思って、とりあえず、通販で買って、CD 手に入れました。そしたら、なんだろう、これ、絵本みたいな、ちょっとした小さい絵本みたいのが中についてて、それで、いろんな歌が入ってるんですけど、すごくいいんですよ。なんか、トルフォボッコってどういう意味かなと思ったら、宮沢賢治が岩手の地をイーハトーブと呼んだように、僕らはみんなが幸せに暮らす東北の理想郷をトルフォボッコと名付けました。イマジネーションはあらゆるボーダーを飛び越え、みんなの心をつなぎ合いますっていうようなことがジャケットに書いてあります。ということで、今日はこのトルフォボッコ楽団の、ソングスというアルバムからまずは行きましょうか。タイトル曲ってわけじゃないのかな、でもほぼタイトル曲だと思いますね。一番最後に入ってます、トルフォボッコの歌をまずは聞いてみましょう。青森は八戸で活動してるんじゃないかな。詳しいことわかんないんですけども、トルフォボッコ楽団、のソングスというアルバムからトルフォボッコの歌聞いてもらいました。いいですよね、すごくね。なんか気になってネット調べたら、少し YouTube とかも上がってるんですけど、その中で、ギタリストの歓喜源介さんって人とやってる映像が上がってて、歓喜さんって実はちょこちょこと彼の、SNS とかチェックして、すごい好きなギタリストというか、ものすごくいい演奏家なんですよね。アコースティックギターとかエレクトリックギターも時々弾くのかな。すごい好きな、もう今初めて告白しましたけど、ものすごい好きでチェック実はこっそりしてるんですけど、その歓喜さんとやってるんですよね。で、なんだろう、なんか、家系なのかな、あれよくわかんないけど、ちょっとショーケースみたいな感じになって演奏会をやってるみたいなんですよね。なんかそれがね、すごく、いいんですよね。もう一曲、トルフォボッコ楽団のソングスから行きましょうか。独立の歌って曲がありますね。いいタイトルですよね。それを聞いてみましょう。いいな。トルフォボッコ楽団のソングスというアルバムから、独立の歌聞いてもらいました。トルフォボッコ楽団のメンバーを紹介しましょう。タクシー吉川さんが、ギターとボーカル、それからヤムさんって読むのかな、パーカッションボイス、綾子工藤さんがピアノとボーカル、それから、勝子山本さんがパーカッションとボイス、それから千冬工藤さんがパーカッションボイス、そして鉄、小田島さんがドラムスパーカッションボイス、広幸富永さんがウクレレギター、小工藤さんがダブルベース、それからフォーカさんって読むのかな、がボーカルギターパーカッションという編成です。録音は2020年から2021年ってなってるから、これ多分コロナ禍の中で録音したのかな。それからね、もう一枚、これ今度は新しいアルバム、ミニ、シングルみたいな感じかな、シングルアルバムみたいのが出てます。これは2023年から2024年にかけて、録音したトルフォボッコ楽団のピアノエベントっていうタイトルのアルバムなんですけども、じゃあこの中から涙は愛の住むところという曲を聴いてみましょう。青森で活動してますトルフォボッコ楽団の、これ多分最新作の、ミニアルバムだと思います。ピアノエベント って読むのかな、のアルバムの中から2曲目に入ってる涙は愛の住むところという曲を聴いてもらいました。さっきあの1枚目のメンバー紹介しましたけど、こっちの方に、新しいメンバーなのかな、ジュン・フルヤさんがピアノ、エレクトリックピアノなんかで参加してますね。興味ある人はトルホボッコ楽団、カタカナで、トールホの後、ボッコは、ウに点々のボね。それでちっちゃいオに、ちっちゃいツ。それでコ。で、トルフォボッコ楽団。で、ネットで検索すると、多分ホームページが出てくるので、そこでね、この CD 変えたりします。すごくいいですよ。ぜひチェックしてみるといいと思います。次はですね、これはもう全然私の周りとかの音楽家じゃないです。少し前に買ったことすっかり忘れてて、ポロッと出てきた CD があって、なんていう CD かっていうとね、日本最古の78回転レコード、1903年から1912年っていうあのアルバムがあるんです。これ副題が蓄音機ってついてるかな。あの、もともと多分海外で出た CD が日本で出た。やつなんですけども、これ俺いつ買ったんだか全然覚えてないけど、なんか買ったのは間違いないんだよね。それで、どっかに紛れ、あの、どっかっていうかまあ棚です。CD 棚に紛れて、聞くの忘れてたらポロッと出てきて、わあ、こんなのあったと思って。1903年だから、明治36年かな。36年からの録音の、本当に日本の録音された最古の音楽が聞けるんですけど、雅楽とかね、あの、もちろん今僕らが聞く雅楽と同じ雅楽だけど、やっぱりちょっと違うんだよね。っていうのが面白いんだけど、この中で、蓄音っていう楽器での演奏が、これが聞いたことないものだったんですよ。蓄音ってのは竹のことって書くんですけども、静岡県の沼津の田村、蓄音さん、田村与三郎さんっていうのが本名かな、が考案した楽器で、太い竹を縦に二分した胴の表面に薄い切り板、切りの板を貼り、その上に三本弦を貼ったもの、琴とも三味線とも違う独特の音色が特徴って書いてあって、気になってネットで調べたんだけど、全然そんな楽器出てこないんだけど、これがね、変わった音なんですよ。変わった音っていうか、俺初めて聞いた。こんな音楽が日本に明治時代あったんだと思って。で、これは1906年の録音になるから、明治39年の録音ですね。この蓄音による演奏で、潮組、ローマ字だと潮組かさつかしって書いてあるんだけど、多分潮組かさつくしなんじゃないかな。正式なタイトルはね。ちょっと詳しいことわかんない。とにかく、面白いですよ。ちょっと聞いたことない音楽なんで、ラジオで流れるのはひょっとしたら初めてかな。1906年、明治39年の竹で作られた、創作楽器です。蓄音による演奏を聞いてみましょう。日本の最古の録音を集めた、アルバムで、蓄音機、日本最古の78回転レコード1903年から1912年というアルバムからですね、蓄音、竹によること、創作楽器です。の、潮組かさつくし。アルバムにはつかしって書いてあるけど、おそらくつくしだと思うな、を聞いてもらいました。ちなみに蓄音は明治19年に作られたんですね。面白いでしょ？なんか、完全に音階と和声が僕らの知ってるものとは違って、僕らの基準で言ったら崩壊してるんだけど、そうじゃないんだよね、きっとね。こういうメソッドでやってて、すっごい面白い。へんてこな音楽に。へんてこな音楽とか言ったら怒られちゃうね。面白い音楽に聞こえますけど。もう一個行きましょうか。もう二個行けるかな。最近手に入れたもので、これは、パイプオルガン奏者でもあるんですけど、おもちゃのピアノ、トイピアノを演奏する、塚谷美奈子さん。のアルバムで、多分トイピアノとしては2枚目とかになるのかな。ハイドンの曲ばっかりやってる、アルバムがあります。これね、すごいですよ。 トイピアノ、おもちゃのピアノの使い方って、もういかにもおもちゃのピアノとして使う使い方とかね、僕もよく時々そうやって使いますけど、この塚谷さんのは、単におもちゃのピアノはおもちゃのまんまでいいみたいな感じじゃなくて、ものすごい種類のいろんなタイプのおもちゃのピアノを集めて、それで、しっかりそれをチューニングして、なんていうの、ピアノ、おもちゃ、トイピアノをいっぱい何台も使って、まあ一つの、なんだろう、楽器として、扱ってるんです。で、それで、ハイドンの、音楽時計のための作品集っていう、曲があるんですけど、それをやってるんですよね。で、これ、組曲なんで、いくつもいろんな曲が入ってるんですけど、今日はその中から、どれ行こうかな。1792年に作られた曲で作品ナンバーが9番なのかな ?22 番とも書いてある。ごめんなさい。ちゃんと正式な読み方がわかんないや。波長長のハイドンの曲をトイピアノで塚谷美奈子さんが演奏してます。聴いてみましょう。塚谷美奈子さんによるトイピアノの演奏で、ハイドンやってる作品集、アルバムのタイトルがハイドン、音楽時計のための作品集、トイピアノ塚谷美奈子っていうタイトルで、出てるアルバムから、聞いてもらいました。これね、なんかジャケットも、写真がいっぱい入っていて、ジャケットというか中のライナーかな、どういう風に録音されたかっていうのがちゃんと出ていて、すっごい面白いんですよね。特に写真見るとちょっとトイピアノの凄さ、ものすごいいろんな種類のがあって、それ見てるだけでもちょっと圧巻です。興味ある人はぜひぜひ、これもネットとか探すと出てくるのかな、ぜひぜひチェックしてみるといいと思います。トイピアノとか面白いよね、本当にね。あとさっきの創作楽器、チッキンって言うんだね、タケノコトって書いて、多分もう現存してないのかな。ちょっとネットで調べたら、チッキンの教本なのかな、田村チッキンさんが明治時代に書いた本みたいのが古本屋で時々出回るみたいですけど、それすらやっぱり手に入れるのが大変みたいで、一体どういうふうに演奏したんだか、どういうメソッドかわかんないけど、それにしてもちょっと今の感覚と全然違っていて、もしもねえ、それを今も演奏できる人がいるなら、ぜひ聴いてみたいですけどね。大友義秀のジャムジャムラジオ。今日は青森の、八戸になるのかな、で活動しているトルホボッコ楽団を前半かけて、後半はちょっと変わった古い日本の最初期の録音と、それから塚谷美奈子さんかけました。いかがだったでしょうか。実はですね、もう一曲用意してるんですけど、これね、あんまり長くかけられないかな。もう何でもかけてきたジャムジャムラジオですけども、こういうのかけるときは、これ、俺、やっぱりノイズ系は、大好きですけど、かけるときちょっと多少の覚悟がいるんですよね。内容はね、かなりすごいよ。バンド名が MNE。これ、MNE の M は、三河さん、三河俊二、インキャパシタンツの日本のノイズを作った立役者の、一人ですね、の M。それから N は沼田純、ノイズギタリストですけども、ダウトミュージックというレーベルをやってます。私とは死ぬほど古い、友達ですね。そしてもう一人の E は、マーティン・エスカランテ。この番組で前紹介したかも、京都でも一緒にライブやったと思いますけども、メキシコの、なんて言うんでしょう、凶暴ノイズサックス奏者って言ったらいいのかな。しかも普通のサックスじゃないんですよね。アルトサックスの曲がった首の部分がなくて、そこにいきなりマウスピースさして、もう本当にただノイズしか演奏しないっていう、この、三河俊治、沼田純、マーティン・スカランテの3人による MNE の新しいアルバムで、MNE is not NME。っていう、タイトルのアルバム、なんです。これがね、2曲しか入ってないんだけど、めちゃくちゃね、悔しいけど褒めちゃおう。めちゃくちゃかっこいいんだよ。で、どうしようかなって思ったんだけど、これ全部かけるのは不可能。1曲が、2、30分ある曲が2曲入ってるので、とてもじゃないけど、物理的な長さでかけられないんだけど、それもあるけどもね、なんというか、やばいんですよ、内容が。ノイズの好きな私の番組ですら怒られかねないので、と思いつつですけど、この、 MNE の MNE is not NME から、今日は最後にめちゃくちゃなノイズをかけつつ、お別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、それから喋りの続きはこの後、ポッドキャスト版でも聞けますので、ぜひぜひそちらの方もよろしく。で、って最後にかけるノイズなかなかかけないね。MNE のアルバムで、MNE is not NME の、2曲しか入ってないほど2曲目の冒頭、モバイグニションウィズトーンっていう曲を、聞きながらお別れしたいと思います。放送事故ではありません。ラジオ局が壊れたわけでもありません。この曲が、スーッと終わったら通常の KBS ラジオあるいは、ラジオ福島あるいは静岡放送になりますので、ご安心を。短い時間ですけども放送事故ではない MNE をお聞きください。いけ大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。今年はですね、なるべく京都で録音したいって言ったのに、すいません、すでに3週も東京での録音が続いちゃってるね、ごめんね。あの、実はですね、あの、ちょっと事情があるんです。1月にね、まで1月の2週目くらいまでか、あのKBS 京都で録音した分があって、その後もやれるかなと思ったんですけど、ごめんなさい、俺ね、実はちょっと入院してたんですよね。大したことないんだけども、心臓のカテーテル手術というのをやらなきゃいけなくなってですね、それで、関西に行くチャンスを逃し、それでかつ関西の、せっかくね、あの佐渡豊さんの、プロジェクトで兵庫県立文化センターっていうところでオーケストラの作品をやることができたんですけども、それで1月の中旬に関西に1週間くらいいたの、なのに、その手術をした後で、あの体調が本調子ではない上に、あの思った以上に、あの、なかなか時間がなくて、京都に行くことができなくて、それで、KBS の収録を逃してしまったんだよね。本当にごめんなさい。なので、でも、あの、それで2月にまたこの後ツアーに行かなきゃいけないから、3月、3月には必ず、KBS 京都での録音を再開しますので、それまではごめんなさいって感じかな。で、実はですね、KBS 京都、で、ぜひぜひ、あの、もうちょっと、あの、音源が手に入ったら、ぜひやりたいなって思ってるのが、あの、佐渡豊さんに指揮してもらった、私のオーケストラの新作の、空と未来とっていう、約、二十数分の曲があるんですけど、これを、兵庫県立文化センターでこの間初演したのね、私が作曲して、で、編曲は、あの、もうこの番組ではお馴染みだと思います。江藤直子さん。私のいろんな劇版の編曲とかもしてくれる江藤直子さんが中心になって、加藤道明さん。ギタリストで編曲家の、それからトランペットで編曲もやります。小木原和音さんの二人を呼んで三人で、江藤さんと、加藤さん、小木原さんの三人で、私の曲をアレンジしてくれて、だから私も含めて四人の共同作品って言ってもいいと思うんですけど、そんな、作品を、この間、演奏会で演奏してもらいました。それがすごく良くて、もう俺絶対アルバムにしたい。っていうくらい、録音もね、悪くないので、これなんとかアルバムにしようって今、企んでます。なんで、詳しいことが分かったらね、また報告しますけども、いずれにしろ、この作品、アルバムになると思います。で、ですね、私は今年はとにかくアルバムを作るぞっていうので張り切っていて、その空と未来とっていうオーケストラの作品が多分年内に、まだ言えないですけど、どこかから発売になると思います。あと、それ以外に、今、スタジオに入って忙しく作ってるのは、昨年末新宿のピットインでやった二つのトリオがあります。一つは、私がギター、石若俊がドラムス、菅隆が、コントラバスっていう、トリオ編成、私と私よりは随分若いベースとドラムと一緒に、録音したライブ音源、それから、それオールダンドニュードリームスの一番っていうライブです。そしてその後同じ日の夜に全く同じコンセプトと同じ曲を、今度はピアノの山下洋介さんとドラムスの山崎博さん、今度は私よりはるかに年上です。どちらも、80歳超えです。と一緒にやったライブがあって、これもだから3人編成ですね。その、両方のものを、 ソニーのもともとソニーのエンジニアの方ですけど、ポール・ブレイとか、それから戸ヶ島雅彦さんとか撮ったりとかしている、鈴木浩二さんっていう方に入ってもらって、ピットインに来てもらってね。で、それを録音して、1月は何日間かソニーの鈴木さんのスタジオに行って、ミックスをしてました。これが、多分ね、4月に出ると思います。それぞれ、タイトルが、オールド&ニュードリームスのチャプター1。これが、石若俊さんと菅隆さんと私の3人で、それから、オールド&ニュードリームスのチャプター2。が、山下洋介さん、それから山崎宏さんと私の3人で、録音したものが4月くらいに出ると思います。それから同じくなんですけども、新宿ピットインで録音した私のターンテーブルソロが、おそらく年内に出るかな。で、それを前にして、ですね、2月中には、大友義秀プレイズクリスチャンマークレというターンテーブルで、クリスチャンマークレのレコードだけを使ったアルバムがリトルストーンレコードから出ます。これもね、もう3年がかりかな、4年かけて作ったアルバムで、私のターンテーブルソロなんだけど、クリスチャンマークレのレコードだけを使ってるっていうアルバムです。これジャケットもすごいよ。それがね、もうじきです。出ます。これはもうね、完成していて、あとは、ジャケットの印刷と CD のプレスさえできれば、できてくるかな。それから、それ以外にも今計画しているのは、私の大友義秀スペシャルビッグバンドの、新録音。これ7月くらいにできればいいと思ってるんですけど、その録音を前に、ヨーロッパでのライブ版も出したいと思ってます。で、そのヨーロッパのライブ版、正規版も出るし、あとはクラウドファンディングやってくれた人たちに、なんていうのかな。正規録音というよりはもう会場録音の生々しいものも、配る予定です。だから、大友義秀でスペシャルビッグバンドだけで、年内に、公式に2枚、それからクラファン用に1枚は出るかな。それから、ONJQ、大友義秀でニュージャズクインテットも、新作が出ます。この間、12月に京都、それから、京都と、名古屋と東京でやった音源から、何曲か撮って、それがアルバムになります。それとですね、まだあるよ。空が吐いた、2022年11月18日という私がここのところいろんなバンドでやっている曲がありますけど、これだけを集めたアルバムも予定してます。それからね、ギターソロのカセットも作りたいと思ってて、だから今年はとにかくアルバムいっぱい出します。リトルストーンレコーズからも出るし、さっき言ったオールド&ニュードリームスはデューっていうレベルから出ると思いますね。なので、もう全力で自分の作品を今年は作り続けようと思ってるので、その辺もぜひぜひ、お楽しみにしていてください。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。